最近よく豚汁を作ってますです。
気候が良くなってきてキャンプに行きたいキューでございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい、
業務スーパーの豚汁の具セットみたいなのがあるおかげでさ、
はいはい、
速攻で作れるから楽っていう。
ああ、やってないよな、なんかそれが俺。
あ、そうなんや。
うん、
なんかちゃうとこ見てるとかないかな。ない、
ちゃうとか見てるのかもしれんけどね。
冷凍じゃないで。
うん、あれでしょ、その漬物とかああいうの売ってるような。
ああ、そうそうそうそうそう。
あの、オープンのあの冷蔵庫でしょ。
うん、そう。
うん、の
もういい
ん、僕も近くのところ
店によってあるなし、そうそうそう、あるかな。
ちょっと、あれよな、業数でなんかちょっと微妙に違うよね。
あ、違う違う。
運営も多分違うでしょ。
うん、なんか多分店舗による裁量みたいなのがすごい大きいと思う。
フランチャイズ的な。
うん。いや、まあ、そんな感じで。まあ、なんていうか、お手軽にね、なんか、それだけ食うとかしてるか。
まあ、具沢山ですからね。
はい。
はい。
で、
はい。
話全然変わるんですけど、
はい。
あの、ハワイ 5O ですよ。
はい。
あの、ファイナルシーズンが Amazon プライムにとうとうやってきましてね。
はい。
まあ、見てるんですよ、僕。
はい。
そしたらね、すんごいシーンがあって、
はい。
やばいんですよ。何がやばいって言ったら、このシーンのセリフを言えないんです、僕。
なんで？
理由を言いましょうか。
はい。
あの、要は、
うん。
あの、
放送禁止？
いや、違うね。エアコンつけろとかそういう話やね。
おー。
で、
あれ？
あの
例のワード、
例の、あいつの名前を普通に作中で言って、
はいはい、
あの、なんていうか、指示出すから、
はい。
あの、うちの機械も反応するっていう。やばいやんけ、この、あの、なんていうか、もう、なんか、すごいことできてしまいそうやんって。
そうね。
あ、名前を言ったらいけないあいつと、アマゾンで売られてる、あの、アートレートクートサーを続けて名前、続けた言葉が名前のあいつのことだ。
はい。
あいつのね、なんか指示を出すシーンがあって、もろにやるから。
動くで、こっちも、みたいな。
なんか、すみません、聞き取れませんでした、みたいなことを急に言い出すね。
ああ、
うちのやつが。
うちのやつが
ね。うちのやつがね。やっべえと思って。
時代ですね。
時代やな。
ああ、時代を象徴する出来事。
いや、ほんまそう。なんでみんなあのハワイファイブオンに気をつけろよっていう。まあそんな感じですよ。
はい。
で、ケイさん。
はい。
キャンプなんですか？
あの、9月の3連休っていうかシルバーウィークがあったじゃないですか。
はい、ありますね。
うん。その前半のね、3連休っていうか土日月を使って。
はい。
使ってというか、まあ日月なんですけど。
日月を、はい。
キャンプ行ったんですよ。
おう。
で、まあ、今回は、その、ちゃんとしたキャンプ場にね、行ったんですけどな。めっちゃ人がおってさ。
ああ、なるほど。
で、なんか、10年以上前にも行ったことがあるキャンプ場でさ。
はい。
別府市にある、シダカ湖キャンプ場っていうところなんですけど、すごいシダカ湖っていうその湖の湖畔に、キャンプ場があるようなところで、すごいいいとこやったんですよ。のんびりした記憶があるんですけど、もう、ものすごい人でさ、もう、難民キャンプみたいなキャンプを、もう横向いたらすぐ隣に人おるみたいな、そんな感じの。
はいはい、
ね、やばい、大キャンプ時代はもうやばいね。
っ
ていう話です。
なるほど。
はい。やっぱりもう秘密の場所で、じゃないと。キャンプできない。生地キャンプ場として整備されているところにはもう近寄れない。
なるほどな。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会 @gmail.com、rakuenki@gmail.co までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけで、まだまだ続くぞ。Kさんの北海道気候なんですけど。
はい。長きにわたった、この企画もついに終わりです。
あ、長期連載、長期連載今日で
最終回。長期連載、はい。
最終回が今日です。
はい。はい。Kい先生の次回作に。
ご期待ください。
ご期待ください。
俺たちの冒険は今始まったばかりだみたいな。
ばかりだ。
書いてそうや。
あれ、なんのやつだ俺知らんねんけど。
いや、あれな、多いねん、結構。
あ、多いの、うん、まあ、それ多いからそのネタになってるやろうけど、うん。まあ、そんな感じで。北海道ツーリング5日目です。はい、まあ、これまでのあらすじとしては、札幌を出て、オホーツク海沿いに、稚内宗谷岬まで行き、ん？日本海沿いか、ごめん。日本海沿いに宗谷岬まで行き、で、オホーツク海沿いを、また、南東に向かって下って、知床半島まで行って、で、引き返してきて、北見で、一泊して、さらに走って、旭川まで来たと。
はい。
で、北海道ツーリング5日目なんですけど、この日は、昼、午後から、テレビ会議を入れられてて、
ほう。
テレワークをしないといけないんですよ。
近代的だね。
でしょう。なので、まあ、ツーリングはやめて、
はい。
旭山動物園に行こうと。
ああ、いいじゃないですか。
っていうことで行ってきたんですよね。
はい。
まあまあ、一人でも楽しめましたよ。まあまあ。まあ動物園なんて行くの何年ぶりやんっていう話やんけど。
いや、そうやって、意外とな、みんな、舐めてんねんって、動物園とかのことを。ていうか、あれない。むしろ一人の方が楽しめんちゃうっていう。
まあね。
ぐらいの感じすらあんねんな。俺はな。
はい。で、ね、旭山動物園で言ったその、なんていうんですか特徴的な行動展示っていうんですか。
いや、よう知らんけどな。
ほら、檻にいるのを見せるんじゃなくて、なんかこう、実際暮らしてるところをなんかこう見せようみたいなね。なんかそんなやつなんですよ。特徴的ななんかそういう見せ方をしてるんですよね。
はい。
まあ、それで、なんかその、もう潰れる寸前の動物園から復活したっていう、あれらしいんですけど。
なるほど。
要はその、なんか珍しい動物いっぱい入れるとかじゃなくて、その見せ方を工夫するっていうことで、こう、大人気になったっていう。
うん。
こう、下からカバーを覗いたりとかね。
ああ、はいはい、そういうやつね。
はい。ああ。水槽が上にあって、その地下にこう自分が入っていって、泳いでるのを下から見るとかさ。
はいはい。
うん。あとはそのキリンがいる檻は、その、高いところに見るところがあって、なんていうか自分の目の前にこうキリンの顔が来るとか。
ああ、なるほどね。
はい。そういう、こう見せ方をこう工夫してっていうね。まあ、そこで、昼まで朝から、朝の開園と同時に入って。
はい。
まあ、昼まで追って、写真バシャバシャ撮って、100枚以上写真撮って帰ってきたんですけど。でね、まあ、昼飯、ホテルに帰る前に、食いに行くっていうことで、ツイッターで教えてもらって、生姜ラーメンっていうラーメン屋さんがあるよっていうのを教えてもらってさ。
はい。
へえーと思って。
まあ、へえやな。
うん。
なんか、想像つかんよ。想像つくか、うん、なんか、ようわからん。
まあ、うん、まあ、味的にはですね、醤油ラーメンあるじゃないですか。
はい。
醤油ラーメンに、こう、かなり、こう、生姜のテイストが、入ってるみたいな感じ。
ああ、なんか、うん、想像つきました。はい。
うん、なんとなく想像つくでしょ。うん。まあ、なんかこう、ほら、なんていうか、こう、そんなにこう、気をてらったというよりかは、こうね、確かに、まあ、こういう、なんていう、昔ながらのラーメンみたいな感じの。
あ、あるよね、みたいな。
うん。っていう感じのね、ラーメンさんを教えてもらって、うん、美味しいよって言われて、行ったんですよ。
はい。
で、まあ、美味しいなと思ってさ、食べて、で、その、有名な店らしくて、
はい。
店の中にいっぱいね、サインがこう、貼ってあるんですよね。
あるな、そういう店、
うん。そういう店いっぱいあるじゃないですか。まあ、その、 このラーメン屋がどうとかじゃなくてさ、その、そういう店いっぱいあるじゃないですか。
はい。
サイン。でもさ、その、こう、サインを眺めているとさ、
はい。
まあ、このラーメン屋さんも昔から、なんか、おっちゃんとおばちゃん、結構、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんと言っていいぐらいの人たちなんですけど、
はい。
やってる店っぽくてね。
うん。
で、はぁーと思って、見て、こう、サイン、こう、はぁーって見てたりとかするとさ、あの、貼ってあるサインがさ、の中に、その、なんか ビジュアル系バンドっぽい、なんかこう、ロックバンドっぽい、こう、バンド名の、なんか名前とか書いてあって、その人のこう、サインみたいなのが置いてあるんだよが。
ほう。
そこでその、奥にカウンターでいる、その、おじちゃんとおばちゃん、絶対こんな人知らんやろ、みたいなさ、人のサインがこう貼ってあんねんけど。
どうなのな。
あれってどういうシステムなのかなと思ってさ、その、よくよく考えるとさ。
確かにあれ、頼み方もようわからんよ。
まあ、そうだよね。いや、だからそのほら、店側からさ、ね、あなた有名な方ですよね、みたいな感じでこう、お願いするのがこう普通なんかなと思うじゃん。
思う。
流れ的にはそうだかなと思うけど、でも絶対、この人、あのおじちゃんおばちゃんは知らんやろっていうさ。例えば、その地元のテレビ局のアナウンサーとかさ。
はいはいはい。
あとはその有名な、あのね、演歌の歌手とかさ。そういうのを貼ってやるんやったら、まあおじちゃんおばちゃん気づいて、ね、お願いして貼ってもらうってわかるけどさ。でもなんかこう、ほら、アイドルの人の、なんていうか、やつとかって多分、おっても気づかんやろと思うねんけど、やっぱあれは、あれだよな。芸能人側から、なんやろな、多分。
今僕、名推理を言うんですけど。
はい。
ブローカーみたいなのが女ちゃうか。
そう、何そう、サイン売ってる人みたいな。
そう。だから、そう、仲介役みたいなのがいて、
あ、
売ってんじゃん、マジで。
いや、でもなんか、そんな感じでもないよな。なんか、ラーメン、
そんなちゃんとしてないってこと？
そうちゃんとしてないじゃん。し、なんていう、そういう地元のテレビ局の、その、アナウンサーみたいなのが多分、取材で来てさ。で、その時にこう、サインしたやつとか、
のあとなんか、あるみたいな。
そう、あとなんか、あれよ、鈴木宗男とかね。
ああ、まあ、有名
だな。まあ、北海道ね。あと、あれやね、だっけ、大田夫妻とかもあったね。
ああ、まあ、政治家関係は、それはだって、あの人
わかるやん、それは。
顔占い。そう。商売やから、それは、下が。
でもさ、でもなんか、サインってなんか珍しいなと思ってさ、その政治家のサインって。
政治家のサインな。
そんな、なんかそんなあんねんなと思って。いや、でもやっぱり、あれだよな、その、芸能人側から、まあ、マネージャーの人とかが多分言うんやろな。
言うんかな。
あるじゃないの、こう、ゲフンゲフン、有名なんだけど、ゲフンゲフンみたいな感じなんじゃないの。サインしてあげてもいいんだけど、ゲフンゲフンみたいなことじゃない。
めっちゃかっこ悪いよな、それ。
いや、それかっこ悪いよ。かっこ悪いと思うよ。かっこ悪いと思うけど、でもそうじゃないと説明がつかんないなって。こんなビジュアル系バンドはそこの、あの奥にいるおじいちゃん知ってるわけないやみたいなさ。
まあ、そらそうや。
ねえ。と思ったっていう話。まあ、ラーメン美味しかったですよ。
はい、ラーメン美味しかった。
うん、ラーメンの、そういう昔ながらの感じするけど、でも他にはない。確かになんか生姜ラーメンってあんまないよな、と思ってさ。
まあ、聞いたことないもんな。
うん。生姜ラーメン水野というところでした。
はい。
で、まあ、この日は、午後は、テレワークして。
はい。
夕方またラーメン屋にラーメン食いに行って。
はあ。
終わり。
ラーメンばっか食ってたと。
うん。
え、同じ店？
違う。
あ、違う店。
うん。で、その次の日が北海道通勤6日目で、これ最終日になります。
はい。
天気は、まあまあいい。よかった。だから最初の日と最後の日ぐらいしか天気良かった日なかったんだからね。
他全部雨みたいな。
他全部まあ、雨降ってるか、もう、どんより曇ってるかみたいな感じで。で、旭川を出まして、まだ Google マップ見といてもらったらいいんですけど。
あ、また、そのスタイルね。
そのスタイルです、はい。まあ、旭川を出ましてですね。 国道237号線っていうのが、まあ、南の方に向かって、富良野の方に向かって走ってるんですが。
はい。
でもずっと行くと、あの、はい、Google マップなんで、多分セブンスターの木とか、マイルドセブンの丘とかで書いてあるのが出てるでしょ。
旭川から
旭川から南の方、富良野に向かって、
はい。
あの、線路沿いに下っていく、237号線。
あ、はいはい
はい。はい。っていうのをこう下っていくと、セブンスターの木とか。
いや、さすがにそれはちょっと
。出てけへん？
どの辺や？だいたいの場所言うでおじ。
237号線ずーっと線路沿いに下っていくんですよ。南の方に向かって。はい、南東に向かってね。はい、そしたら、旭川空港っていうのがあるでしょ。
旭川空港？
うん。
ある。
あるでしょ？旭川空港の、まあ、左下ぐらい。川が二手に分かれてるでしょ。
セブンスターの木だ。
はい。あるでしょ。この辺が、あの、いわゆるあの、北海道らしい、こう、なんていう、畑の風景みたいなやつあるじゃないですか。
お
う、斜面にこう、畑が張り付いてるような光景がね。まあ、これは美瑛町の、パッチワークの丘とか、セブンスターの木とか、ケント・メリーの木とか、セブン、マイルドセブンの丘とか、まあ、そういうのがあるんですけど、確かにそのね、あの、北海道らしいこう、畑の風景があって、ただ、なんでしょう、セブンスターの木とかって言われても、全然ピンとけへんよねっていうさ。
まあ、それはな。
あと、ケンとメリーの木って何なんみたいな話になるやん。
なる。
でも、ちゃんとあの、何ちゃんと看板とかも出てんのよ、あの。
ああ。
立派な看板、セブンスターの木こっちとかさ。ケンとメリーの木こっちです、みたいな。でもよくよく調べると、このセブンスターの木っていうのは、多分セブンスター、あの、タバコのセブンスターの多分 CM かなんかで出たんでしょうね。
なんか、あの、一応、Google の解説は書いてますね。
はい。
有名ブランドのタバコのパッケージに書かれている象徴的な柏の木って。
はい。はぁ、あ、っていう感じやけど。全然ピンとけえへんねんけどっていう。
セブンスターのこれに関してはあれやろ。なんか1976年に、
うん、
セブンスターのパッケージに登場した道端にポツンと立っている柏の木らしい、うん。
はい。
ってことは、これ1976年
ぐらい
ぐらいにタバコを吸ってないといけないわけだろ
う
って。
まあそうね。
辛いわ。
辛いわ。あとその、何？ケンとメリーの木ですか？
はい。
あの、何だっけ、スカイラインでなんかケンメリって呼ばれてるあの、型式のやつがあるよね。
あるある。
あれの型の、その CM に出てた木？
うん、なんか、もともとはなんか、曲の名前らしいですね、ケントメリー。
ああ、そう、うん。っていう話ですけどさ。いや、だからそ、これもさ、1972年にスカイラインの CM に出たと。
ああ。
で、その後、その、人気になって、観光客が押し寄せました、みたいなの書いてあるけどさ。
はい。
なんか、全体的になんか、古ないっていうさ、その、なんか、その、セブンスターといい、その、ね、ケント・メリーといい、その、マイルド・セブンの丘も知らんけどさ、なんかその、全体的になんていうか、古いよね。70年代ですよね、だからみんな。昭和40年代の話。なんでしょうね、やっぱこう、そういう、あれですか、北海道ツーリング、華やかかりし頃というか、の観光地ってことなのかな。
やろうな。
ね、やっぱりこう、ほら、一人で北海道を旅するなんてアウトローなことをしてる俺かっこいいみたいな、そういう、まあ、そういう時代じゃないですか、ね、なんか。なんていうの、ほら。なんていうの、全体的に荒々しい時代じゃないですか。
まあまあまあまあ。
ね。若者が荒々しい時代じゃないですか。集団で警官殺してみたいとかさ。
ね、
なんか大学を乗っ取ってみたいとかそういうことでしょ。
僕の父親ぐらいやったら大学がなんかそういう理由で休校になるっていうのがまあまああったとかなんか。
はい。
聞くけど。はい、一応 ね、あの1976年の出来事をちょっと今調べてるんですけど。
はい。
はい、7月2日。
うん。
ベトナム社会主義共和国成立。
ああ。
だ
からね、そういうことでしょ多分。
7月17日。
うん。
モントリオールオリンピック開催。
あんまり関係ない気がするけど。
8月、エボラ出血熱の世界初の感染者がザイールで発生する。
ザイールっていうのが。
あ、これ、この年なんや。9月6日、ベレンコ中尉亡命事件。
そうやね。ミグかなんか。
そう、ソ連のミグ25が函館に着陸し亡命を求めた。
はいはい、
はい。9月9日、毛沢東氏死去。
今、なんかそういう時代じゃないですか。
おうん。
こう、なんていう、ね、反戦とかさ。
あの、カーター政権に、11月にカーター政権に行こうとか、アメリカがね。
反戦とか、なんかこう、革命がとかさ。
なんか、70、だから、日本でバイクの最盛期って1980年やったっけ、確か。
あ、そうなの？
台数で見た場合。
はい、はい。
そう、そんなやったかな。確かそれぐらいの話だったね、うん。
まあだからね、一番こう、華やかかりし頃。
うん。に観光地として成立しようと思ったら、だいたいそれぐらいに放送を開始した、あの、コマーシャルなどが。
はい。っていうことですよね。うん。で、あれでしょ？その、みんなでこう、みんなでライダーハウスに泊まってさ、みんなで歌うみたいな、そういうことでしょ？
あれ、そういう感じだよな。あの、なんか。
え？
なんか特定の時間にみんなで集まろう的なノリってそういうことよな、あれ。あの、
多分そう
ライダーハウスの。
そうそうそうそう、多分そうそうそう。だそういう伝統が今まで、今もの、なんていうか受け継がれてるっていうか、伝統芸能みたいなことになってるってことでしょ？ロン毛で、あの、チェックのシャツ着て、あの、アコースティックギターで、みたいな。
そう、そういうことよな。
そういうことじゃないの、多分ね。そういう時代のことよね、多分。
翌年とかすごいですね。1977年。
はい。
9月、ボイジャー1号がケープカナベル空軍基地から打ち上げられる。とか、あ、なんか、そう、もうめっちゃそれっぽいのあるな。ダッカ日航機ハイジャック事件が発生。
ああ。
あとなんかあるかな。あ、チャールズ・チャップリン死去って、あ、これあんま関係ないか。
関係ない。それ喜劇王じゃないですか。
喜劇王、喜劇王だけど、もう王やけども。
あ、そういう時代を感じるんですね。
あの、ロッキード事件とかが起きてるのもこの辺ですね。
はい。まあ、あれでしょ、だから日本政府許すまじみたいなことでしょ。
ああ、なんかあれですね、世界は物騒ですね、この時代。
だからみんな、荒々しいよな、みんな。
いや、なんか面白いな。70年代。なんかほんまあれ、教科書でしか知らない。
はい。生まれる前ですからね、僕たち。
そうそう。
はい。まあ、あとほら、パッチワークの丘なんつうのはさ、これ見た目の話ですか？
あ、まあ見た目の話だから。
うん。これはもう、あの、時代を問わず通じる。あとやっぱりこう、なんていうの、こう、丘がさ、こう、うねってるっていうかさ、こう、丘陵地でこう、うねうねしてるところに、こう畑がこうなんていう、そこにこう斜面にこうペタッと張り付いてるようにこうなってるのが多分特徴的なんでしょうね。
なるほど。
まあ、それなんかあの、ブラタモリに見たけど、あの、地図にさ、まあ、開拓するときに地図にさ、こう、適当に線引くわけじゃないですか。こっからここまで。
はい。
あなたの土地ですみたいな、
うん。
それだから高低差とかを、なんていう、認識せずにさ、こう地図だけ見て、こう四角にこう、なんていう、区画を切ったりとかするから、そういうことになったらしい。
ああ、なるほどね。
そう、なんていうか、地形に沿って畑とかを作っていったらさ、あの、段々畑になったりとかさ、こう、地形に沿って畑ができるんだけど、直線が。
うん。
でもそうじゃなくて、その地図で見て、こう、ここからここまでみたいな線の引き方をしてるから、その、畑がこう、斜面にこう、ペタッと張り付いたような、
はいはい、はい。
ような畑が変わってきたっていうことらしいですよ。
なるほどね。
っていうのをまあとりあえず楽しんで、
はい。
で次に行くのはこれもね、あの北海道ツーリングとか北海道観光のパンフレットとかを見てたら出てくる青い池っていうのがねあるんですよ。
おう、
あのすげえこうなんていうハワイアン何だっけ、あのかき氷のあの
ブルーハワイ、
ブルーハワイみたいな水があって、でそこにこう枯れた木が生えてるみたいなね。そういう風景があると。でも、大体さ、こういう青ってさ、誇張された青っていうかさ、フォトショップ補正というかさ、
うん。
じゃないですか。
あの、世の中のすべての画像が加工されているってやつですよね。
そうそう。だから、その、もしくは、その、なんていう、もしくは、ほんまたがとんでもない、その、ベストコンディションな日のやつ、みたいな
さ。あー、なんか、うん。
年に3日ぐらいしかないようなさ、ベストコンディションの日のやつ、みたいなやつじゃないですか。あの山口県の、あの、角島大橋とかもあんな綺麗じゃないですからね、普段から。と思いながらも行ったんですよね。でも、これで行って、これがですね、場所を説明するのは難しいんですけど、まあ、場所はいいか、とりあえず。
まあまあまあ、調べたら出てくるやろ。
はい。はい、あの、Google マップとかでも、あの、白金青い池って多分調べたら出てくると思いますけど。っていうのがあって、これ行ったんですよね。で、はい、これはガチの青やったわ。
ああ、フォトショップじゃなかった。
フォトショップじゃなかった。おぉ、すげえ、フォトショップみたいな色やなと思いながら見てたけど。
あれですよね。あの、なんか、なんて綺麗な風景なんだ。まるで CG みたいだっていう。
そうそうそう。
感想ですよね。
そうそうそう。まあでも多分ね、あの、天気が安定してて、天気が良かったっていうのもあって、多分、ベストコンディションに近かったんやと思うんだけど。
うん。
でも、かなり、これは、おすげえなっていう、青でしたね。なんかね、あの、最近できた観光地らしくて。
はい。
っていうのも、その、この青い池っていうのが、この川からこう、ちょっと、ポコッとなんか、川がちょっとポコッ、川からポコッとこう入ったような、川の水が流れ込んでできたような池なんですよね。
はい。
その川で、あの、砂防工事をするのに、こう、一瞬、なんていうか、せき止めたらしいんですよ、川を。
うん。
そしたら、その川の水が、その、こっちの低いところにこう、溢れ出して、入って溜まったっていうのはこの池らしいんですけど。
うん、ああ、なるほどね。
だからその元々あった池じゃなくて、その工事した時に勝手にできた池なんですよね。
うん。
で、この、美瑛川っていう川なんですけど、それが。あの、なんか上流の、その地質の関係で、なんか硫化アルミニウムやったかな。
ああ、一応あの、ウィキペディアに書いてますね。
ああ。
あの、水酸化アルミニウムなどの
発生系粒
子が含まれており、
そうそうそうそう。
あの、一種のコロイドが形成されて、
ああ
それが反射したものです、みたいな。
ああだそれが、だから元からなんかその川がそういう色やったけども、川は流れてるから、そんなにこうはっきり青くはならなかったんだけど、
ああ溜まるからこそこう、そうなったみたいな。
池として溜まって、で、日射を受けてさ、その、化学反応を起こすと、より青くなるみたいな、ことよね。
はい。
っていうのでできた池で、で、実際あの、遊歩道沿いに歩いてて川を覗けるんやけど、確かに川も、あの、流れてるところは普通、そんなに普通の色してるんやけど、ちょっとこう、なんていう、川の水が溜まってるようなところあるじゃないですか。よどんでるようなところっていうかな。よどんでるようなとこ確かになんか変な色になってんのよ。
ああ、なるほどね。
ああ、こういうことで、ああ、そういうことだなっていう感じで。ここはね、でも、映えるね。
あ、映える。
映える。バッシャバシャみんな写真撮って
た。インスタにアップしなきゃって。
そうそうそうそうそう。
確か中国にもなんかこういうのあるよな。
まあ、あるでしょうね。
まあ、世界中にあるんかもしれんけど。
うん。
何やったっけ九寨溝だったっけなんかそういう前のとこがあるんですけど、はい、ここは偶発的にできたっていう感じではない。
うん。
ただなんか人里離れすぎてて発見されたのが割と最近っていう。
前人未到だったっていうだけってこと
そうそうそうそう。中国の方はな。
はい。ではそこを出まして、
はい。
まあ、美瑛町をまたさらに南へ下っていって、国道237号線で、ひたすら、下っていきまして、富良野に入ります。
はい。
で、まあ、この辺で、あの、昼ぐらいになったので、まあ、ちょっと昼飯を食いたいなと思ってね。で、なんかあの、ツーリングマップになんかカレー屋さんみたいなのが出てたんですよ。
ほう。
富良野になんかカレー屋さんみたいなのがあって、魔女のスプーンっていう名前のカレー屋さんがあってさ。
ほう。
なんか名前に惹かれてそこに行ってみようかなと思って。
ああ。
行ったんですけど、休みやったんですよね。
まあ、魔女とはいえ、休まねばなら
ない。魔女とはいえ、そうそうそうそう。
まあ、そらそうだ。
うん。まあ、しょうがないから、じゃあ、次、 と思って、改めて調べたら、ライダーズカフェっぽい、なんていうか、カフェがあって、カフェノラ、はい、カフェノラっていうところなんですけど、
はい。
なんか、カブ？スーパーカブ？
ほう。
が、なんか、集まるとこらしい。
ああ、なんか、すごい、すごいニッチな集まりや。
うん。まあ、今となってはね、スーパーカブはメインストリームですからね。
いや、まあまあ、メインストリームなんかどうか知らんけど。
メインストリームじゃないですか、多分。
どうなんやろ、どこまで仲間と認めてくれるんやろ。
え？
あの、メイトで言
ったら。メイトは、メイトは。メイトって多分あれじゃない、蹴倒されるんじゃない、多
分。え、おや、偽物が来たようだね、みたいな。
そうそうそうそう、クスクスみたい
な。あの、タイホンダのウェーブ125とかどういう扱いになるんやろ。
偽物とも、ね、言えないし、っていうか。
で、なんなら、ウェーブ側の方が、早いぞ、
そうそうそう。
言ってくる可能性が。
まあ、なんか、バイクで行ったら、なんか、マスターみたいな人が、なんか、話しかけてくれて。
うん。
ああ、バイクで、あ、そうなんです。まあ、それだけなんですよね。
それだけかよ。
はい。ああ、だから、写真撮らせてくれとかで、写真撮られた気がする。
ああ、なるほど。
はい。
ほいで。
ほいで、まあ、ここ出まして。
はい。
まあ、さらにまた237号線を南下していって。
はい。
吉田農園っていうのがありまして。
なんかいろんなとこにありそうな名前の農園やな。
うん、そうそうそう。メロンの上にね、ソフトクリームを乗せるっていうのを売ってるところらしいですけど。
おう。
まあ、これも教えてもらって。
おう。
まあ、ここ行ってまたメロン食うと。
ああ、なるほど。
うん。昨日も食って、その前の日も、ん？前の日。二日前も食べたけど、そうそう
言って言ってたな。
ああ、食べたけど、まだメロン食うと。さよならメロンですよ。
ああ、なるほど。
グッバイメロン。
で、メロンとなると。
はい。で、まあ、こうメロン、グッバイメロンして、
はい。
で、札幌方面に向くんですけど、
向くんですけど、
はい。途中、寄りたいところがあって、
はい。
夕張の、快速旅団に寄ろうと。
炭鉱から観光へで有名な。
はい。それが成功、それが成功しようかどうか僕は知らないですけど。
いや、もう完全に失敗してます。
ああ、そうなんですね。
それ言ってた90年だよ。
ああ、そうね。もうそれは失敗、失敗した結果が今。
失敗したんじゃ
ない。ああ、なるほどね。まあ、確かにね、言ったらあれやけど。人気がなかったよね。あんまり。
ああ。
まあ、時間帯なのかもしれんけど。
うん。
では、快速旅団行って、団長がいらっしゃったので、
はい。
まあ、団長とちょっとお話をして、
はい。
実はこういうのっていう話もして、
言い出しにくいやつな。
言い出しにくいやつ。実はこういうことをしておりまして、みたいな話。はいはい、あ、そうですか、みたいな。
あ、そうですかって、としか言いようがないもん。
いや、そうそう。僕らって言われたら、あ、そうですかっていうしか言いようがない。
そう、お互いそうや。
お互いそうや、ね。まあ、一応ね。
お
一応、まあ、ご挨拶と。
はい。
で、まあ、快速旅団を出て、
はい。
あとはひたすら、札幌に向かうと。
おすげえ。夕張のちょっと下のとこに。うん、幸せの黄色いハンカチ思い出広場っていう。
うん、あるあるある。
施設が。
うん、あんねん、あんねん。
これもまた。
これもまた、なんかいつの時代の話っていうか、これ60年代じゃない？これもう。70年代かな。幸せの黄色いハンカチ。
77年公開。
あ、70年代
か。77年公開やから。だからほんまにあれやねんな。なんかその時の。
だ、そうね。だからほんまにだからやっぱその時の観光地っていうね。
うん。
まあ観光地っていうか、なんていうか、聖地巡礼みたいなことでしょ？要は。の走りじゃないですか。
うん。
ね。高倉健、武田鉄矢、あの人、SK2 の人。
SK2？
名前が出てき
俺もそれが分からへん。コマーシャルを見れない環境なんだ。
あ、そうね。あ、桃井香織。
ああ。
はい。俺なんかな、これ映画見たことある？
ない。
ないでしょ？俺なんか学校でなんか見せられたよな、これ。
へえ。
しかもなんか、なんか、国語の時間とかになんか、見せられた。今考えたら完全に先生の趣味だったのではっていう感じの。
まあでも、あれやろ、なんか名作とされてるんやろ、見たことないけど、俺は。
まあ名作なんでしょうね。ただまあ僕が感じた感想はまあ、武田鉄矢の演技はひどいなっていう、あの感じはしたけど。
これでもな、恐ろしい話でな。
はい。
これ、あれやん。要は夕張に帰ってきてまた、あの、
はい。
この、炭鉱夫としてまた働こうみたいな話やん。
はいはい、そうですね。
なんか、
うん、うん。
この数年後に閉山するのであるって。
ああ、そうやね。
っていう、っていうなんか、恐ろしい話でもあるっていう。
はい、はい。
いや、まあ、そう、撮ってる当時はそれ知らんねんけど。
まあ、もちろん、まあ、もちろんね。だってもともとあれやもんな、高倉健役、高倉健役じゃねえわ。
高倉健役なんていう、めちゃめちゃな役はないやろ。
高倉健がしてる人も、なんかあれでしょ、炭鉱夫で、喧嘩でなんか誤って人を殺してしまって、ね、刑務所に入ってたけど、それが終わって出てきて、家帰るっていう話でしょ。
はい。
だからその、出所したおじさんが家に帰るっていう話よね、だから基本。まあその途中でなんかその、旅してる人に出会うみたいな。
お
う感じのことよね。高倉健の、あの、演技は確かにすごいなと思うけど。
なるほど。ちょっとこれあれですね。見ないといけないですね。
ああ。出所してきてさ、出所して、なんかさ、最初に食堂によってなんかこう、ビールを飲むんですよ。
あれ、俺ソルジなんか見たことあるな。
多分あるでしょ。ビールを飲むのがすごい、なんかすごいこう、なんか、美味しそうに飲むというかさ。
お
確かあれはなんか、あーっていうね。っていう、まあ、ところに寄りましたと。僕寄ってないけど、結局ここは。
うん。で、あとはもう。
あとはもう札幌にさ、それ戻る。
お
札幌戻ってる途中でさ。
はい。
あの、やりきれない川っていう川があるんですよ。
はい。
それにたまたま出くわして写真撮ったぐらいです。
アイヌ語？
アイヌ語じゃないです。カタカナでやりきれない。で、川。
ほ
う。っていう川があるんですよ。
はい。
で、まあ、北海道の、同じホテルに、出発時に泊まった。
ああ、はいはい。
ホテルと、同じホテルにまた戻ってきまして、まあ、終了と。
はい。
いうことで、トータルのね、距離が何キロやったかな。バイクのメーター読みで、1754.5 キロ。6日間。
なるほど。
という、まあ。
長旅の話でした。
長旅の話でございましたと。で、翌日はもう、帰ると。
はい。
家に帰ると。ということで、家に帰る前に、最初寄れなかった、HTV っていう放送局によって。
はいはいはいはい。
水曜どうでしょう、グッズを買って帰ると。
はい。
僕今、会社の入館証の、つけてるネックストラップが HTB って書いてある、やつになってます。
なるほど。
おんちゃんが書いてある。
ごめん、それが全然わかんない。
あ、そう。おんちゃんって調べたら出てくる。調べて。
あー、なるほどね。そういうキャラクターなのね。
キャラクターね。いや、長かったね。6日間。
長かったか。
長かったわ。長かったっていうか、もう何回も言ってるけどさ。いや何回も言ってるけど、もうなんか、やっぱりね、思ってたと違ってたっていうかさ。思ってたと違うっていうか、やっぱこう、なんていうの、常に何か時間に追われてるっていうか。
なるほど。
北海道ツーリングってこんな世話しないのっていう、
感じの。
ラリーや、ほんま。チェックポイントをなんかこう、いかにこなしていくかみたいなさ。すごいツーリングやったなと。まあ、あとね、まあ、今回はその、多分日程的なものもあるし、まあ全体的に多分、 北海道に行ってる人自体が少ないっていうのもあるのかもしれないけど、
うん。
ライダーとの触れ合いっていうのはほぼゼロやって
る。ああ、なるほど。
ああ。多分、バイクに乗ってる人と話したら2回ぐらいだよ、多分。
おぉ。
なかなか寂しいなと思うよ、そういうのね。
うん。
まあ、だからまあ、次があるとすれば、多分、もうちょっとなんていうか、こう、のんびり走れる日程っていうかね。
はい。
ラリーじゃなくて、ラリーじゃなくて、こう、ツーリングがしたいねっていう。
そうそうね。そうね。
っていうのもあるし、やっぱり、まあ、ソロはソロで気楽で楽しいけどさ。まあ、何人かで行くのも楽しいんじゃないかと
気がしますね。
来年行くさ行こうよ、じゃあ。
え？
どうせ来年も海外行かねえからさ。
なんでやねん、なんで決まったみたいなこと言う。
行かれへんって絶対。
なんで決まったみたいなこと言うね。
行けるわけないやん。
いや、まあまあまあ、考えとくけどさ。
はい。という、まあ、北海道ツーリングでした。
はい。いやー、長旅でしたね、本当に。
何週にわたったこれ。5週ぐらいの
?5 週にわたってるよ。
ああ。
で、まあ、楽園が終わってるわけなんですが。
はい。
まあ、次、北海道行くならここに行けとかね。なんかそういう。
ああ、そうね。多分、取り逃してるところは多分いっぱいあるでしょうからね。
いや、まあ、それ一発で取り切れんやろ、そんな、北海道。
まあ、もちろん。
まあ他にもなんかメール等々あればよろしくお願いいたします。
はい、というわけで、
というわけで今回の放送は私、いくと、
Kがお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。